いたします。私たちにとって待ちに待った日がやってきました。7ヶ月ぶりに聖餐式に預かることができます。思えばただ一つのことをこれほどまで待ち望んだということがあったでしょうか。神様に感謝をいたします。さて今朝の聖書を見ますと、まさにこの聖餐式、最初の聖餐式と言ってもよい最後の晩餐の場面が読まれました。この最後の晩餐、聖餐式を私たちも待ち望んできましたけれども、聖書を見ますと実は我々以上にもっと切にこの食事を待ち望んでおられた方がおられた、そのことに気づかされます。言うまでもなくそれはイエス・キリストであります。最後の晩餐に際し15節でキリストはこのようにおっしゃっています。私は苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと切に願っていた、あるいは切に望んでいた。実は聖書の中でキリストがこれほどまではっきりとご自分の願いを言い表すというのは珍しいことであります。それほどイエス様にとってこの最後の晩餐は大切なものでありました。でここから知らされることがあります。実は私たちが聖餐式に預かる理由、それは実は我々の中にあるわけではなくてイエス様の中にあるのだということです。イエス様ご自身がこの食事を私たちと共にすることを願っていておられた、願ってくださっていた。これが我々が聖餐に預かる理由であります。でさらに今日のこの最後の晩餐を見ていきますと、この聖餐式に預かる理由をイエス様はこの2つの理由を述べられています。まず1つ目、それは聖餐に預かるのは何のためか、世の終わりにもたらされる神の国を待ち望むためである。これはイエス様ご自身がこのようにおっしゃっています。16節、神の国で過ぎ越しが成し遂げられぬまで私は決してこの食事を取らない。あるいは杯についても同じことを18節でおっしゃいました。神の国が来るまで私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してない。事実キリストは弟子たちとのこの最後の食事を終えると次の日には地上を去っていかれます。次の日の朝には十字架にかかられ命をお捧げになります。地上での命は終わりを間もなく迎えるのです。ですから文字通り、言葉通りイエス様はもう過ぎ越しの食事もブドウ酒も地上で口にすることはできなくなります。キリストにとってこれはまさに最後の晩餐なのです。けれどもイエス様の目にははっきりと映っていました。ご自身が十字架にかかる姿、しかし3日目に復活し天に昇られる、この天への道をイエス様ははっきり見据えていたのです。そしてさらに今は神の右におられるキリストが世の終わり再び私たちを迎えに来られる日が来る、その日のこともイエス様は当然見据えておられます。再び来られる時には神の御国を携えて私たちを迎えに来られるのです。つまり私たちと神の国で永遠の喜びの食卓を囲むことになる、この神の国での食卓をキリストは実に待ち望んでおられました。しかも単にイエス様が父なる神と共にだけこの食事を望んでおられたのでしょうか。いいえ、最後の晩餐がそうであったようにイエス・キリストは神の国でやがて開かれる食卓に私たちが共にいることを切に望んでおられました。このことを実現させるためにキリストは十字架におかかりになるのです。 さて食事の席でキリストはこのようになさいました。パンと杯を自らの手で取り上げ、感謝の祈りを神に捧げます。そしてパンと杯を弟子たちに与えていきます。19節、これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えると杯も同じようにして言われました。20節、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。このイエス・キリストの御言葉が2000年の時を超え私たちの耳と心に響いてまいります。イエス様ははっきりおっしゃいました。これはあなた方のために与える私の体、あなた方のために流される私の血をである。キリストは十字架の上でご自分の体と血、すなわち命をお捧げになります。それはまさにご自分の命を私たちのために与え尽くしたことに他なりません。これが神の御心であり、キリストの切なる願いでありました。で、このことを私たちは聖餐式で受け取るのです。今日の週報のコラムにも書きましたけれども、聖餐式のパンとブドウ酒そのものが私たちを生かすわけではありません。この一口のパン、一口のブドウジュースは我々の体を養うに決して十分ではありません。けれどもこの小さなパンとブドウ酒に託してイエス・キリストはご自身を私たちに差し出してくださっています。そして十字架の上で差し出されたキリストご自身を私たちは信仰の心で受け取り食べて飲んでいます。私たちが食べ飲んでいるのはキリストご自身であり、その命です。あるいはキリストが十字架で成し遂げられた救いの恵みをキリストの手から受け取り、それを食べ飲んでいます。ですから聖餐式で力が湧くのです。感謝にむせび返ることができるのです。あるいは心からの悔い改めを持って真実に神に立ち返ることもできます。なぜならそれはキリストが私たちの心を捉えて養ってくださるからであります。これが私たちが聖餐式を預かる第一の理由であります。さてこの晩餐の終わり、最後の晩餐の終わりにイエス様は21節で実はこういう言葉を残しています。しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。なんとも不吉な響きの言葉でありましょう。この言葉に弟子たちは震え上がったに違いありません。そして議論を始めます。一体誰があなたを裏切るなどということをしようとしているんですか。お前か、あなたか。弟子たちの議論は自分の目に胸に手を置くというよりは、私だけはそんなことはしない、そう言い張って犯人探しをした、そういう議論であります。私を裏切る者が私と一緒にこの食卓に手を置いている。これは直接にはあのユダのことを言った言葉です。けれども果たしてそれだけでしょうか。ユダだけのことを指してイエス様は言ったのでしょうか。ご存知のようにこの後12人の弟子たちの全員がキリストを裏切り、あるいは見捨て逃げ出していきます。キリストを裏切ったのはユダ一人ではありませんでした。その場所や時間、あるいはその裏切る形は違っても、皆が皆キリストを裏切っていったのです。でそのことをイエス様は承知でありました。初めから分かっていて、分かっていながらイエス様はこの食事をあなた方と一緒にしたいと切に望まれたのです。あるいは皆が皆12人がイエス様を最後には裏切ることになる、そう知って分かっていながらペテロやヤコブやヨハネをユダを選んだのです。ヨハネの福音書の13章の言葉を思い起こします。ヨハネの13章1節、 ここはやはり最後の晩餐の場面ですけども、そこでイエス様はこういうふうにおっしゃいました。弟子たちの足を洗う時の言葉です。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。イエスを裏切ろうとしているユダのことも他の弟子たちのことも分かっていました。分かっていながら弟子として選び、弟子たちをご生涯を通し愛し抜いていかれた。極みまで愛し通した。このイエス・キリストの愛と許しの食卓がまさに最後の晩餐であり、神の国に連なるこの食卓であります。このことから私たちは知らされます。今聖餐式を目の前にしている私たちもまた一人残らず罪人であり、キリストの食卓にはふさわしくないということ、つまり私たちもまたキリストを裏切った、あれは今日も裏切り続けている、そういう一人に過ぎないということであります。私だけはそんなことをしないと胸を張ってこの食事の場に入れる人は誰もいないのです。にもかかわらず、そういう我々の手にキリストは手を添えてくださっています。私を裏切る者が私と共に食卓に手を置いている、その手を裏切る者よと言って払いのけることもできたでありましょう。しかしイエス様は払いのけるどころか、裏切り者の我々がイエス様と共に食卓に手を置くことをお許しになりました。それはまさに裏切る私たちの手の上にイエス様がその手を重ねて添えてくださっていることに等しいと思います。キリストは平気で裏切る私たちと共に食事の上に、食卓の上に手を置いてくださるのです。我々も振り返れば、いろいろな場面でキリストを裏切ってきました。明日キリストを今度こそ裏切らないと誓ったところで、その保証はありません。そのような私たちに過ぎない、しかしそういう我々をキリストは選び、最後まで私たちを愛し続けてくださいます。私たちのを愛し続ける我々の生涯の間、キリストは我々を愛し受け入れることをやめません。その証拠があの十字架なのであります。苦しみの極みでなお我らの罪が許されることを祈ってくださったキリスト、愛すること許すことをやめなかったキリストが私たちの主であります。肉を裂き血を流しての我々を許すことをやめない。だからたとえどれほど恐ろしい罪に我々が捕らえられたとしても、この方にはできるのです。私たちを許すことができ、私たちを罪の淵から立ち上がらせることがこのお方にはおできになります。教会とはまさにこのキリストのもとに、キリストによって集められた者たちの群れであります。ですから今日はあえてこのように最後に申したいと思います。教会とはどのような群れでしょうか。主に養われる羊の群れです。しかし同時にそれは裏切り者どもの群れであるんです。私たちがその一人で一人です。教会はどこまで行っても罪人の群れであり、不信仰な者たちの集まりに過ぎません。にもかかわらず、なぜ教会にこれほどの恵みが、希望があるのでしょうか。それは私たちが信仰の心で御言葉を受け入れ、聖餐に預かるとき、この裏切り者に過ぎない我々の群れは、キリストが最後まで愛し抜かれた者たちの群れとなるからであります。キリストが尊い血を流し、そのあらゆる苦しみによって罪の世界からもぎ取ってきた群れ、勝ち取ってこられた群れが私たち教会なのです。だから教会には希望があります。ここには望みがあります。キリストの望みと願いが世の終わりに向かってまさに今この教会のただ中で実現していくからであります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、感謝をいたします。今宵もまた あなたがこの恵みの座に私たちを招き寄せ、御言葉をもって養ってくださいました。感謝をいたします。あなたの前にただただひれ伏し恐れおののくしかない私たちを、あなたがこの私のところに来なさいと言って、今日もこの食卓に招いてくださっていることを感謝します。どうぞ私たちがあなたを心から恐れ敬いつつ、あなたを心から慕い愛しつつ、この恵みを受け入れることができますように、この聖餐式のただ中に聖霊をもってキリストがご臨在ください。私たち一人一人のうちに、教会のうちに主ご自身が宿ってくださいますように、イエスキリストの御名によってお願いし、お祈りをいたします。